救いということを考えるときは、私たちはかなりどんな得があるか、どんなメリットがあるかを考えることが多いと思います。神様との関係どう変わるか、救いによって、それはまず先に考えることはそんなにないじゃないかと思います。確かに、信じて救われた時に、その救いからいろんな得はあります。しかし救いという最も大事なところ、根本的なところは、私たちと神様との関係が直されたということなんです。罪によって壊されたもの、今度は救いによって、直されたということです。今日はこの第二コリント5章の御言葉を一緒に見たいと思うんですけど、聖書の中にこれが結構私の好きな御言葉なんですね。なぜかというと、この御言葉に、希望でいっぱい溢れていると思います。この箇所の中には、キリストによって私たちが作り直されたものとして、私たちの本質を見ることができると思います。人生の中にはいろんな葛藤、いろんな悩みがあるんですけれども、キリストの働きによって、キリストの恵みの賜物によって、私たちが正しい見方を持って、それに直面することが、しかも平安のうちに、それに直面することができると思います。このコリントの教会にはいろんな問題がありました。結構大変な問題もありました。であるところは自分の責任でそうなった、でもあるところはそうでもないこともありました。パオロがこの手紙を書きましたけど、コリント人を愛しているから、この手紙を書きました。この人々が神様と共に歩むことが望んでいます。だからこの手紙を書いて、そのコリント人を注意するために、でもそれだけじゃなくて励ますためにこの手紙を書いたわけですね。このコリントの教会の中には、教会の中にも、神様を信じないで、神様に従わないで、正しくないことを教える人がいました。でそういう人たちはパオロのこと中傷して、でそれでもしパオロが、この人が言うことですね、パオロがもし本当に神様の人だったら、もうパオロの働きが成功するはず、パオロにはそんなに悩みがないはずと教えたんですよ。でもパオロが神様のこと、福音のことをちゃんと理解していて、もちろん、その誤りを明らかにするためにこの手紙を書きました。コリントの人々には福音の正しい理解があるようにこれを書いてくれました。で今日は五章全体的には読みませんけど、今週ぜひゆっくり五章のすべてを 読んで、ちょっと考えていただきたいと思います。簡単に言うと、この5章には一節からパウロがその地上の命と永遠の命の違い、地上の幕や住まいとも言ってますけど、その違いを話しています。でもちろん今のことは一時的なことですね。身体的に言うと この体が弱くなって、でいつかなくなります。でも永遠の命は、永遠に続きますね。でもし私たちがこの地上のことで頭がいっぱいなら、それで永遠のこと、その永遠のことの価値を認める余裕があるでしょうか。パウロの言葉の中に、もちろん、ここじゃなくてもう神様のところに行きたい、そういう気持ちはあるんです。あるんですけれども、神様のご計画によって私たちがここにいるわけ、まだいる。で実は今日、虹ヶ丘キリスト教会に座っている私たちがここにいるのは神様のご計画によるのです。でそして、この五章の中に聖霊様のことが書かれています。この聖霊様は私たち信者に与えられて、私たちの心の中に住まれます。その聖霊様自身が私たちの保証になります。私たちが天国行って永遠の相続分があることの保証なんです。だから私たちがその日々の葛藤向かうことができます。聖霊様によって私たちには確信があって、いつかその永遠の相続分、永遠の栄光をいただくことになります。しかしこれよりも大きなことパウロが言ってます。この今日見る17節から21節までのことですけど、その永遠の命というのはもう信じる私たちがすでに得たのです。そういうことです。もうさっきの天国に行って得るものじゃなくて、今も持っているということを言ってます。信じた瞬間から私たちが新しくされて、神様の義なるものとなりました。その瞬間から私たちの永遠が始まりました。パウロは私たちがコリント人と共に信じる者として神様と和解させられたものとなったことを理解してほしいのです。救いは永遠に生きるために信者を作り直す過程ですが、その中には神様の支配が明らかにされています。まず18節と19節を見たいと思います。18と19にはこれらの言葉ことはすべて神から出ているのです。 神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に合わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。これが私たちの神との関係が中心となってます。神様と和解、和解させられた、神様と和解させられたとは何なんでしょうか。実は私たちが信じる前、神様の敵でした。神様の敵でした。と思うかもしれません。なんか神様の敵とあんまり思ったことないじゃないかと思います。自分の中にはそういうことは感じたことないかもしれないんですけど、聖書はそう言ってます。全能の神様に背を向いて、逆らってしまう、神様を信じないで最初から、その関係がなかったから、当然神様に逆らうことになってしまいます。もともと神様との親しみを感じるはず私たちですが、罪があるため、罪の結果はもうその神様との親しみを感じる、できることがなかったです。しかも、信じない限りその罪にとどまって、神様との交わりが全くありません。だから敵と呼ばれています。しかし神が、私たちじゃなくて神様が全てを変えてくださいました。ローマ5章の10節の御言葉ですけど、岡野さんが書誌の中に読んでくださったんですけど、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。私たちは神様の敵だったのに、キリストの死によって信仰のゆえに神様と和解させられました。信じたゆえでもう神様の敵じゃなくて、今度は神様の友となれました。させました。神様がされたことです。19節によりますと、神様が私たちの罪を私たちに負わせません。違反行為の責めを人々に合わせないでとありますね。つまり神様の目線から、私たちが信じた時に信者として身分が完全に変わりました。まさに違うものとなりました。前は神様に対して敵対する ものでしたが、今は神様の働きによって私たちが救われて、親密な関係が直されて、義なるものとして神様との交わりを持つことができました。いわゆるアダムとエバが罪を犯す前に神様との親しみを感じた時と同じような関係となりました。でもこの私たちの身分が変わっただけじゃなくて、私たちの心も変わりました。心も変わりました。17節のことなんですけど、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。で、今度は同じように、あ、でも私はなんか新しく作られたもの、新しいものとはあんまり感じない、自分の中には。本当ですか？信じたと思うけど、なんかわからない、これはもう外側の変化ではないですね。信じた時に5キロ痩せたわけじゃないですね。中の変化だから、すぐに分かるものではないかもしれない。でも確かなものです、信じた瞬間、信じた瞬間に、本質が一変しました。もう全く新しいものとなりました。でもその中の変化が外に出るまでは時間がかかるかもしれない、私たちがその心から物事を言うし、で、何かをするけれども、すぐにその変化が外側には見えないかもしれない。でもね、確かなものです。変わりました。新しくなりました。ただ信じて救われたという瞬間がありますけれども、でも救いというものは実は過程です。続いているものです。だから毎日毎日、新しくされているのです。今も、その変化が今も続いています。3章の18節を見てください。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。本質が変えられました。しかしまだ罪を犯してしまう、罪との葛藤があります。でもし神様が私を変えてくださったなら、どうして私が罪を犯してしまう、どうして子供に対して怒ったり怒鳴ったりするんですか、妻に対して、不親切な態度を取ったりしますか。もし本当に救われているなら、そういうことはもうないはずじゃないかと思いますね。まだ完全ではありません。その日は来る、来ますね。 完全にされる日は永遠に来ますけど、まだです、まだです。信じた時に始まった、その時救いは始まりました。でその時義なるものとしてされました、聖人となりました。それが今も続いています。で主と同じ形、私たちが変えられていきます。でそして私たちが天国行って、ね、復活された体をいただいた時に、それが私たちの救いの完成です。それが完成です。ある方は、まあ、信じたけど最後までできるかなと思うかもしれません。でもこの働きは私がする働きじゃなくて神様がしてくださることです。だから途中で失敗して、でもうダメだということはないです、ないです、ありえないです。私たち信じた者の中に住んでいらっしゃる聖霊様が、それを保証してくれます、くださいます。神様がこのすべての変化をしてくださいます。その時まではもちろん私たちが古いものを過ぎた脱がして、ね、新しいものを着る、ね、罪を、ね、置いて、ね、良いもの、義なるものを目指す。しかしその望みを与えてくださるのは自分自身じゃなくて、神様がそういう思いも与えてくださいます。今日の3番目のポイントですけど、もう明らかかもしれませんけど、和解は神様がしてくださることです。私自身の働きじゃなくて神様がしてくださることです。神様が私を呼びかけて、ね、私を救ってくださいます。何かをして得たわけではありません。第一テスロニケ5章の23節と24節の御言葉にこう書いてあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の魂体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。神様がしてくださることです。すべてが私たちの力によるではありません。でイスラエル人の昔のことを考えてみると、ね、よくわかると思います、ね、もうイスラエル人は何度も何度も神様に対して不幸を正しく従わないで、ね、罪を犯してしまいました。 ね、不信仰を何度も表しました。それなのに神様がいつもいつも何度も、ね、自分のものとして、ね、愛を示してくださいました。でその一つの例として、ホセア書2章の御言葉がありますけど、旧約聖書の1475ページにあります。第3版の、そこには神様がホセアを通して、イスラエル人に呼びかけています。私は神様ですね。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公正と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ。私は誠実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。どんな不正があっても神様がイスラエル人に向けてこのような言葉はもう結婚する言葉です、ね、婚約の時の、 言葉なんですけど、ね、神様の方から、ね、イスラエル人を、しかも私たち教会の人々も、ね、自分の、ね、嫁にする、ね、私たちが選ぶことではない、私たちがすることでもない、神様がそのちぎりを結ぶ、神様がしてくださる、ご自分の正義、公正、ね、真実、恵み、憐れみを持って私たちに優しく接してくださいます。そしてこれは神様の約束だから、神様が約束してくださることは必ずなる、ね、じゃあだから私たちが何もしなくていいかではないですね。この信じるとき神様の素晴らしい恵みのプレゼントをいただきますね、努力を払って得たわけではないけど、ね、いただきます。でそして私たちはそのなんか従順な心を持って救い和解を得ようとするんじゃなくて、ただ救われて和解をいただいているからこそ、その結果は従順な心を持つわけ、ね、順番が反対ですね。救われたから従順な心を持つはずです。よく知ってる御言葉ですけど、ヨハネ14章の15節、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです、ね、救いを得ようとしませんけれども、ね、救われたら、ね、神様の恵みをいただいているものなら、ね、もちろん、ね、神様に従おうとするはずです。じゃあ最後にまとめて終わりにしたいと思いますけど、第2コリントに戻ってください。5章に戻ってください。で最後の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。ね、これこそ ね、福音の力です、ね、神様の救いの力ですね。でキリストは何の罪もないのに、ね、イエス様が私たちのために、私たちの身代わりとして罪となりました、ね、神様が、父なる神様が私たちの罪の罰をイエス様に負わせました。だから何か、ね、まだ読んでないけど今週五章を読むときに、特に五節と、じゃなくて九節かな、九節と十五節を注意してください。9節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです、ね、主に喜ばれることです。何があっても何をしても、もうとにかく主に喜ばれることを目指します、ね、もしキリスト、15節、ね、キリストと共に死なれたなら、ね、今度は自分のために、もうキリストのために生きることになります。最後にフィリピの御言葉を読みたいと思います。開かなくていいです、私が読みますから。フィリピ3章8節から、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。キリストの義をいただいた私たちには、前のもの全部忘れて、もう意味がないものとなります。だんだん薄くなっていきます、ね、キリストだけ、キリストだけとなってきます。それを確かにするしてくださる方は、ね、心の中の聖霊様です。私たちは自分ではできないことですけど、ね、聖霊様が中に働いてくださり、ね、私たちの心を変えて、ね、こういう望み、こういう希望があると、そしていつか完成させてくださることです。感謝します。お祈りをいたします。